それでは、マタイの福音書、20章、17節から23節まで、お読みいたします。さて、イエスはエルサレムに上がろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これからは、私たちエルサレムに向かっていきます。人の子は、祭司長、律法学者、たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるために異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。その時デベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は私のこの二人の息子があなたの御国では、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かってないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らは、できますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。それでは、未来を当てられることというメッセージを杉さんにお願いいたします。
ではやっていきたいと思いますが、またこの聖書箇所を読みながら、進めていきたいと思います。まず17節からいきますね。さて、イエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし、人の子は3日目によみがえります。ということで、こちらの聖書箇所は、すごく大切な聖書箇所になるんですね。福音書を理解していくためには大切な聖書箇所になります。イエス様がエルサレムに向かう途中で、弟子たちに、自分はこれから迫害を受けて、その迫害のゆえに殺されるということを予告したんですね。予告をしました。そして、その予告の時に結構はっきりと、その迫害のせいでっていうことと、十字架につけられるということを予告しました。ここが一応、マタイによる福音書の中では最初に予告したところというふうになるんですが、まず注目すべきところは、12弟子だけに言ったんですね。他の人たちも一緒に行動してたはずなんですが、17節に12弟子だけを呼んでっていうふうに訳されていますが、12弟子だけ、自分の近いところに対し、12人だけはこの予告を聞く権利がある、予告を聞くにふさわしい、そういう人物であるというふうに判断して呼んだわけですね。ここからもまた分かることなんですが、私たちは神様に近づこうとすると、神様はさらに近づいてきてくれる。私たちがさらに信じようとしていくと、神様がさらに信じることができるようにしてくれる。そういうところがあるんですね。誰にでも、とにかくそこにいた人全員に、私は今からこういうことが起きますっていうふうに言ったのではなくて、自分のことを本当に信頼している選ばれた12人だけがこれを聞くことができたというところです。こういうところからもね、前回話した、神様の言う平等と私たちの思う平等って違うっていうことが分かりますよね。私たちの思う平等だったら、いや、全員にちゃんと言ってよって思うんですよね、きっと。でも、やっぱり神様の思う平等って違いますよね。ここで12人が選ばれて、それを聞くことができた。そして、この予告が起きるわけです。旧約聖書の時からなんですが、神様が私たち人間に神様の性質、神様の清さとか、神様の愛とか、神様の素晴らしさ、偉大さ、そういうものを伝えるために、 用いた手法なんですね、これが。何かを予告しておく、それが実現する、そして、はい、私が言った通りこうなってますよねということを確認することによって、あ、本当に神様はいるんだということが分かる、本当に神様はこういう方なんだということが分かるということなんですね。で、まあこのことに関して一つ言えることは、やっぱり私たちはこう信仰を深めていくために、信じるために理解を深めようと一生懸命するんですね。信じるために理解を深めようとするんです。でも、こういう何かの個人的な出来事が起きたときに、いや、やっぱり本当にそうなんだっていうことが分かってくるっていう、そういうものがどうしても出てくるんですね。個人的に何かこの予告された、実現した、あ、本当だったわという体験が、私たちにさらに信じることができるようにしてくるわけです。続きに行きます。この死と復活を予告したんですね。死と復活を予告したときに、この人、これが出てきます。20節。そのときゼベダイの息子たちの母が息子たちにと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。ということで、イエス様はこれから迫害を受けて殺されますというところを話してるんですね。で、実はこの時に復活しますということも話してるんですが、後で福音書を読み進めていくと分かるように、復活するというところはどうもスポーンと抜けてたようですね。だから復活するということが抜けてたし、その理解をする、弟子たちは理解することができていなかったし、さらにこの十字架刑を受けるっていうところを話されているのに、まあそこでこうお母さんがしゃしゃり出てきて、この二人がっていうふうに言うんですよね。まあ本来だったらここで、いやいやお母さんちょっとやめてと、今からこのうちの先生迫害を受けて殺されるって話してたところだから、ちょっとそんなことやめてっていう話になるんですけれども、そうはならないんですね。22節に行きます。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。ということでね、この弟子たちは全然お母さんがしゃしゃり出てきたことをこうなんか止めようとしていないんですね。でも、ここでも予告が入ってくるんですね。23節。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。ということで、弟子たちがどうなるか、ヤコブとヨハネがこれがどうなるかということに関しての予告をしています。これも後でわかるわけですね。ヤコブとヨハネは、あの時言ってた杯っていうのはこのことだったのかって、ヤコブとヨハネ、そしてそこにいた弟子たち全員が分かることになるわけですね。この時は何を言ってたかいまいち分からなかったけど、後でそれが実現して、あ、本当にそうだったっていうことが分かるっていうのもありますね。さっきのイエス様が、十字架の死と復活を予告したみたいに、はっきりとね予告する時もあるし、こういう杯を飲むことがっていう話で何かの比喩的なことを伝えておいて、それが実現して、あ、あの時言ってたことはこういうことなのかということが分かることがあります。一応この続きの部分はですね、マタイの福音書の20章の25から28のところでは、イエス様がそのリーダーになる人というか、その上に立つ人の心構えということを語りますね。異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に使えるものになりなさい。というふうに、この言葉を言いました。今回はここには、あまり入っていかないことにしますが、やっぱりこういうところでも、イエス様の教えっていうのは、その時代の人たちというか、今の時代の私たちにも、ちょっと不思議な教えになりますよね。上に立つ人はすぐに横柄になっていく。そして権力を振るう。そういうふうに人間はなっていっちゃうけども、神様のもとではどうなのかというと、 や、そういうために私たちはその上に立つものとして選ばれるのではない。皆に仕えるものになりなさい。皆に仕えるために人々の上に立つようになりなさいということが言われています。さあ、もう一度ですね、今回のテーマに行きたいと思います。未来を知ることができないということ。これが私たちにとって必ず起きるこの問題というか、うん、壁ですよね。人間の能力の壁ですよね。未来を5分後のことでもいいから、とにかく予告できてたら、いろんなことが変わるんですよね。私たちの人生で。でもその5分後のことも予告できない。そんな私たちだからこそ、いろんな苦労があって、ね、まあそこですごい厳しさがあるわけですね。ある人は、創世記の一章に出てくる、天地創造の話の中で、神様は時を作ったんだというふうに言った人がいますね。その創世記一章がそれを本当に語っているかどうか、まあちょっと私には分からないんですけれども、でも、時を作っているっていうのは、確かだなと思いますね。神様が時を支配しているんだな、というのは確かだなと思います。人間にはどうにもできない時間ってありますよね。だからこそやっぱりタイムマシーンが出てくる映画って流行るんじゃないかなと思うんですよね。先日、うちの三男が16歳になったので、いよいよ、バックトゥーザフューチャーを見せたんですよ。皆さんもご存知ですよね。バックトゥーザフューチャーをいよいよ見せたんですよ。もういいだろうと思って、いい年になったらと思って見せたんで、そしたらもうすっごい、いや、これはすごい映画で面白かったって散々ね、楽しんでくれたんだけれども、その時にやっぱり思いましたね。はい。このバックトゥーザフューチャーの面白いところは、未来のことが予告できないのに予告できちゃってるっていうところがあって、でもその予告がまた人間のせいでうまくいかなくなってって、こういう時の支配の話さが面白いんだなってことはつくづく思ったわけですが、きっといつの時代でもそういうものはあったと思います。その予告を神様がしたということですね。イエス様がしたっていう。そしてイエス様がここでもはっきりとしたということですね。で、もう一つすごいことは、俺はこれから迫害されるだろうっていう予告だったら誰でもできたと思います。殺されると思う、ここまでもできるとは思うんですね。でも普通そこで殺されると思うだったら、殺されないようにしようかっていう話が出てくるかと思うし、あるいは、俺はこれからもっと戦うんだとか、なんかそういう話が出てくるかと思うんですが、イエス様の予告は、殺されますなんですね。いや、だったらイエス様の力を使って殺されないようにしましょうよっていう話なんだけれども、いや、殺されますなんですね。そして、さらにすごいのは、死んでから3日目に復活しますなんですね。もうここまで来ると、やっぱり未来の予告ができないだけじゃなくて、そんなことは起きない。死者の復活なんて起きないっていう話になるんですよね。だからここでもう二重にすごい予告になってるわけです。そして、まあ、本当にその通りになるというところなので、ここで私たちの信仰のあるべき姿がまたこう出てくると思うんですね。私たちは信じようと思って頑張って理解しようとして学ぶんですけれども、でも神様はちょっと私たちの理解を超えている。もう全然わかんないところで神様の力を表す。だから理解しようと思って学ぶことは大事だけれども、どこかで、あ、もう神様は私たちには理解できない存在なんだっていう、そういう理解が必要だと思います。あ、神様はどうしても理解できない人なんだ、理解できない存在なんだということを理解した、しないと、この信仰っていうのはやっぱり成り立たないんだなと、つくづく思うわけです。さあ、では、私たちへの応用について考えていきたいと思います。この聖書箇所を私たちがどういうふうに応用して自分に当てはめて考えていくことができるでしょうか。まずですね、私たちもこういう予告を受けることができるはずだということです。私たちも今の時代にここで生きている中でも神様から何かしらのことを予告されて、 それが実現して、あ、本当に神様はそうだわっていうふうに分かるっていうことが出てくるはずなんです。まあ一つ言えることは、予言とか幻とか夢を見たとか、そういうことで分かることってありますよね。私が進学校にいた時には本当にいろんなそういう話を聞きましたね。自分が子供の時に、なんか知らないところに行って何イエス様について語っているっていう夢を見たことがあって、その夢がすごく強烈に残ってたんだけども、後になって自分が宣教師として出て行った時に、あ、これがその時の夢だったんだって分かったとかね、そういう話をいろいろ聞きました。夢の話っていうのがありますね。まあ、不思議な夢を見て、それが自分の心の中に残った時に、あれ、もしかしたらこれは神様からの夢なのかもしれないなっていう話をが出てくるわけですね。以前私の聞いた話ですごく不思議だったのは、夢の中で自分のことを昔から知っている人が自分のことをすごくこう愛しているという眼差しで見てくれている。で、自分がいろいろと今苦労してるんですっていう時にも、愛しているという眼差しで見てくれてるんですっていう、そういう夢を見たっていう人がいたんですね。で、その人はですね、その夢を見たっていうのがすごく強烈に残って、まあ、ある牧師にその話、牧師夫人にその話をしに行ったんですね。で、そういう夢を見たんですよ。もしかしたら私これからすごいもう大恋愛が待ってるのかなっていうふうに言ったそうですね。それぞれちなみに当時結婚してたんですけれども、結婚してたのにそこで大恋愛が待ってるのかなっていう、そういうなんかこう話をしてきたらしいんですね。そこで牧師夫人が、いやいや、それは違うんじゃないですか、それは神様のことを表してるんじゃないですか、イエス様があなたのことをずっと愛してるよって見てきて、あなたが苦しい時もちゃんと愛してるよって見てきてるから、神様のところにね、自分のその思いを持っていって、そういうふうに祈るべきなんじゃないですかっていうふうに言ったら、あ、そういうことかって分かって、まあ、そこで、まあ、その自分の問題を神様に祈りに行くことができたっていう話があります。そうやって、夢って本当に不思議だけれども、あるんですよね。神様が何かそういう夢を通して何かを語っている時があるんですよね。で、今の話はちょっと天然かなって思うような話なんだけれども、夢ってちゃんと解釈できる部分があるはずなんですね。でもそれが解釈できない人もいるから、確かにそういうところで難しいかなって思うことがありますね。幻、私はどっちかっていうと幻みたいなものを見たっていう経験があるんだけれども、まあそういうことがあって、そういうそれっぽいことが起きた時に、あ、このことを言ってたんだって、じゃあこれは神様からのものだから、私はそれを受け取ろう、ここを真剣に受け取って、この出来事を自分の、ね、にとって本当に大事なものとして受け取ろうっていうふうにね、思うことがありました。予言っていうと、ちょっと大げさかなって思うこともあります。実際に予言の賜物を持っている人が神様から何々ですっていうふうに言葉を受け取るっていうことがあるっていうのは、私もあると思います。でも、そこまでいかなくても、そこまでいかなくても、神様が何かしらあなたにイメージとして、何か語っていることってありませんか？君はこれからこういうふうになっていくんだよとか、そういうものを何かイメージとして語っていることはありませんか？そういうのもまあ含めて言うと、私は予言だと思うんですね。予言が与えられて、そして自分がこういうふうになっていくのかなっていうことを理解していって、それが本当に実現するということを通して、あ、本当に神様は私に語ってるんだ、聖霊なる神様は本当に私の内側にいて私に語っているんだっていうことが分かるはずですね。で、そこまでじゃあいかなかったとしても、この話はね、全部ちょっと怪しい部分があるというのもよく分かります。霊的な話で怪しい部分がある、ね、そこを理解できない、そんなことはないと思いたい人がいたとしても、これがあるっていうのは聖書にある約束の実現ですね。これは必ず出てくると思います。それは、イエス様の再臨とかそういう話だけじゃなくて、例えば私に起きた出来事を一つ分かっちゃうと、イエス様を信じて、その福音を信じて悔い改めた後、異常な平安、喜びが与えられた。その時に聖書に書いてあった言葉が思い出された。私はあなた方に平安を与える。私が与える平安は、私の平安を与える、私の与える平安は、 世が与えるものではないと言ったんですね。世が与えるものではない平安、イエス様の平安、これかって分かった時がありましたね。これか、この平安かって分かった時に、本当につくづく、あ、神様の言葉は本当なんだ、聖書の言葉は本当なんだっていうところにこう根付くことができました。同じくある日夜道を歩いていたら、街灯の下にパッと立った時に、あ、イエス様は世の光って言ってたけど本当だわ。自分がいろんなことで失望した人生を送っている時に、世の中真っ暗だと思っている時に、いや本当に世の光だわ、イエス様は世の光だわということが分かった。これも本当に聖書の言葉を信じるっていう、すごい強いきっかけになりましたね。それ以外にもきっといろんなことが あったんですけれども、まあ、神様が導くと言ってたけど本当に神様導いたなとか、いろんなことがあったわけですが、まあ、皆さんもきっとそういうものがあるんじゃないでしょうか。そうやって聖書が言っていることは本当だよということをこう皆さんに教えているってことがあるんじゃないでしょうか。そのことをちょっと今日は思い起こすことができたらいいなと思います。次に、そういうものを受けることができないんですよっていう人たちの問題点について考えていきたいと思います。そもそも与えられないものもあるよっていうことを最初に考えておきたいんですが、勝手な願望だけに支配されていると、こういう予言が欲しい、ね、自分がこれからこういう人間になるっていう予言が欲しいとか、そういう勝手な願望に支配されていると与えられないでしょうね。そしてもう一つは、やっぱり信仰の問題なんだろうなって思います。私自身もこのクリスチャン歴、その悔い改めてからもう25年が経ったんだけど、25年が経ってくる中で、あ、違う、30年以上経ってくる中で、30年以上経った中で、あの時私は神様の声を聞くことができていなかったっていう、その時は何だったかというと、まあ、信仰が、こう熱くなくなっていた時ですね。熱心に求めるとか、そういうものがなくなっていた時期、神様に期待することができなくなっていた時期、もう一つは忍耐力を失った時期、もういいだろうっていう、こう投げやりな気持ちになってしまって忍耐力を失っていた時、そういう時に私は神様からの声を聞くことができていなかったなと思います。信仰の問題ですね。熱心さを失っている、期待できない、忍耐できない、そういう時にこういう神様からの声を聞くことができなくなっていると思います。そこで私たちがやっていくべきことは何なのかということで、私の個人的な意見としては、やっぱり聞く姿勢が大事だなと思います。神様、私ここにいます、私に語ってください、神様私あなたから今日聞きたいですっていう、その姿勢。そしてまあ、こうユダヤ人たちは手を挙げて祈ったっていうけれども、昔からやっぱり手を挙げるっていうのは自分のこう権利を放棄しますとか、そういうイメージがあったんでしょうね。今も手を挙げろっていうふうに言うとこう、ね、何か自分がギブアップする、そういう気持ちだったわけですけれども、そういう姿勢ですよね。神様に、神様私はもう本当にあなたにこう聞きますからっていう、そういう姿勢が必要だと思います。そして先ほど言った逆になります。熱心に信じてみよう、期待してみよう、忍耐してみよう。神様の霊は私たちとつながってるから、もう本当にそれを信じて熱心に求めて期待して忍耐しよう。で、これをやっていく必要があるんだなと思います。聞く姿勢と信仰の問題、この2つをしっかりと取り扱っていくべきだと思います。そのことを通して神様は、神様の偉大さを教えるし、本当に私たちと個人的につながりたいんだ、神様は私たちと一対一の関係を作っていきたいんだ、それを知ることができると思います。このね、一対一の関係を作りたいんだっていうところがやっぱりすっごい大事で、私たち一人一人がここに入っていかないといけないと思いますね。この前この話題に関してディスカッションしているときにすごく話題になったのが、いわゆるカルトっぽい教会の話っていうのが話題になったときに出てきて、やっぱり、そこにいた まあ、牧師と呼ばれる人がすごく信徒の人に関しての予言を受けたみたいな感じで、あなたはこうすべきですとかね、あ、これをあなたがやってる、これは御心にはかなっていませんとかね、そういうことを言ってくるっていうんですね。いや、もちろんね、不倫したいんですとかね、そういう話とかになったらね、それはあなた、それは御心にかなってないですって言うべきだと思います。それはもう本当に言うべきことはがあるときは私はあると思うんですけれども、でもね、そうじゃない、他のところでいろんなことをこう言ってくる人がいて、コントローリングだったっていう話になったときに、じゃあそれの解決法って何なのって考えると、私はもう単純にこれだと思うんですね。自分自身が熱心になろうよ。自分自身が神様に聞けるっていうことを信じようよ。神様は自分に語ってるって信じて、それをやろうよって言ったから。予言、偽予言者への対処法の結局一番の対処法は、あなたが予言者になれだと思うんですね。あなた自身が予言者になれだと思うんです。で、自分のことは神様が、自分のことは自分にちゃんと教えてくれるって、それ信じてやろうよっていうことだと思うんです。で、そうやって神様との個人的な関係をしっかりと築いていけば、神様が私たちの将来のこととかもちゃんと教えてくれるし、導いてくれるし、その中でさらにまた、あ、理解はできないけれども私は神様を信じることができるっていう、その神様をもっと知ることができるようになっていくというふうになるわけです。というわけで、じゃあ、今私が最後に一言お祈りしますが、お祈りする前に、この部分のことを考えてみてください。聞く姿勢、皆さんそれぞれ聞く姿勢を持っているかどうか、そして信仰、自分は神様に熱心に求めている、期待している、忍耐強くなれている、ちょっとこのことを考える時間を持ってみてください。では一言お祈りします。天の父なる神様、私はあなたから聞きたいです。あなたが私に語ってくれることを信じたいです。そしてこれからも私の人生の中で神様の予告を聞いて、それが実現するのを見て、さらにあなたのことを信じる、あなたのことを知るということがしていきたいです。神様は私に語ってください。神様は私たちに熱心さを与えてください。本当にあなたに期待することができる心を与えてください。私たちに忍耐力を与えてください。待ち続けなくてはいけないときに待ち続けることができる、その力を与えてください。また、何が正しいか正しくないか、偽予言者を見分けることができる、そういう力を私たちに与えてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。